断言。一、もうこの世界でも起きているうちはないらしい。ばったりと玄家の根も止んでしまった。牛蜜の告げはさっき鳴ったように思う。一同が引き上げてからでもやや一時余りは経つ。そのまま夜明けを待つつもりなのか、武蔵はぽつねんと土間の上がりがまちに腰をかけていた。ただ一人とりこにでもなっているようにである。吉野は客がいた時も去ってしまった今も同じように同じ位置に座って、炉へボタンの木をくべていた。そこではお寒うございましょうに、炉へお寄りなされませ。この言葉は彼女の口から幾度も繰り返されて言われたが、武蔵はその都度、お構いなく先へお休みください。夜が明け次第に拙者は自由に帰りますから、と誇示するばかりで、吉野の顔をよく見ないのである。二人きりになると、吉野もまたなんとなくはにかみがちになって、口も重くなった。異性を異性と感じるようでは、形成の務めはできまいが、などという考えは、安女郎の世界だけを知って、松のくらいの太夫というものの育ちもしつけも知らない低い買い手どもの常識である。とはいえ、明日に夕べに異性を見ている吉野と武蔵とでは比較にならないほどな相違はある。実際の年齢から言っても、吉野の方が武蔵より一つか二つ上かもしれないが、上智の見聞や、それを感じたりわきまえたりしていることでは、当然彼女の方がはるかに年上の姉と言える。しかし、そうした彼女にしても、たった二人きりな深夜の相手が自分の顔を見るのもまばゆそうに、ときめきを抑えて、じっとそこに固くなっていると、自分も共に乙女心に帰って、相手のものと同じような、うぶなときめきを覚えるのだった。わけを知らない引き船とカムロは、さっきここを出て行く前に、次の部屋へ大名の姫君でも伏せるような豪奢な夜のものを敷いていった。シュス枕に下がっている金の鈴が、ほの暗い寝屋の気配のうちに光っていた。それもまた二人のくつろぎを、帰って邪魔していた。時折屋根の雪や梢の雪が落ちてどさっと地響きが耳を驚かせた。塀の上から人間でも飛び降りたようにその音は大きく聞こえるのであった。吉野はそっと武蔵を見た。武蔵の影はその度にハリネズミのように仙気で膨らむかと見えた。瞳は鷹のように澄み切っている。神経は髪の毛の先まで働いているのだ。何者にもあれ、そんな時彼の体に触れるものは、皆切れてしまわずにはいないであろうと思われた。吉野は何かしらゾッとしてきた。夜明け近くの寒さは、骨の髄までしみる。しかしそれとは違う旋律である。そういう旋律と異性へ打つときめきと二つの血の音が沈黙の底をこもごもにかけていた。その二人の間にボタンの火はあくまで燃え続けているのである。そして彼女がその火の上にかけた釜の口からやがて小風がたぎり出すと、吉野の心はいつもの落ち着きに帰って静かに茶の手前にかかっていた。もうほどなく夜も明けましょう。武蔵様、一服上がってこちらで手なりとおあぶりなされませ。 に。ありがとう。言葉だけでちょっと会釈したまま、武蔵は依然と背を向けていた。どうぞ、と進める方の吉野も、これ以上はくどくも当たるので、ついにはまた黙ってしまうほかはない。せっかく心を込めて立てた茶も、ふくさの上で冷えてしまう。吉野はふと腹を立てたのか、それとも、よしなき田舎者に無用のことをと考えたのか、ふくさを引いて茶碗の茶を傍らの横干しへ捨ててしまった。そしてじっと哀れむような目を武蔵へ向けた。相変わらず武蔵の姿は背中から見ても体中を鉄の鎧で固めているように一部の隙も見えなかった。もし、武蔵様。何ですか？あなたはそうやって、誰に備えているのですか？誰にではない。自身の油断を戒めている。敵には、元よりのこと。それでは、もしここへ、吉岡様の門人衆が、大勢して、どっと寄せてきたときには、あなたは立ちどころに切られてしまうに違いない。私にはそう思えてなりませぬ。なんというお気の毒なお方であろう。武蔵様、女の私には兵法などという道はわかりませぬが、宵の頃からあなたの所作や眼差しを伺っていると、今にも切られて死ぬ人のように見えてならないのです。いわば、あなたの表には思想が満ちていると言ってよいかもしれません。一体、武者修行とか兵法者とか言って世に立ってゆくお方が、大勢の刃を前に控えながら、そんなことでよいものでございましょうか。そんなことでも人に勝てるものでございまするか。なじるように、吉野がこう畳みかけて、言葉の上で彼を敏察したばかりでなく、その小心さを下げすむように微笑んで言ったので、何？武蔵は土間から足を上げて彼女の座っている炉前にぴたりと座り直した。吉野殿、この武蔵を未熟者だと笑うたな。お怒りなされましたか？言うたものが女だ。怒りもせぬが、拙者の所作が今にも切られる人間に見えてならぬとはどういうわけか。怒らぬと言いながらも、武蔵の目は決して生優しい光ではなかった。こうして夜明けを待っていても、自分を包む吉岡門の呪詛や、昨夜刃物を増している気配は、全身に感じている武蔵であった。それは何も、吉野が探りにやって知らせてくれないでも、その前からあらかじめ彼自身は覚悟に持っていたことである。蓮華王院の境内から、あのまま他へ姿を隠すことも考えないでもなかったが、それでは連れの光悦へ非礼にあたるし、また神室の林野へ、帰ってくると言った言葉が嘘になる。同時に、吉岡方の仕返しを恐れて姿を隠したと、沙汰されては心外とも考えたりして、再び扇屋へ戻って、何のこともなかったように、あの人々と同席していたのだった。それは武蔵としてかなり苦痛な辛抱でもあったし、自分の余裕を示していたつもりであったのに、なんで吉野は、その間の自分の虚子を眺めて、未熟だと笑うのか、思想が表に見えるような、と、罵るのか。形勢のざれ口ならば、咎めるまでもないが、何か心得があって言うことならば、これも聞き捨てにならないことと、彼は思う。たとえ今、このうちを包む剣の林の中であっても、開き直って その訳を問い極めてみなければならないと、思わず新卒な目を輝かせて、武蔵はきつくなじったのであった。三、ただの目ではない。そのまま刀の先へつけてもいい目が、じっと吉野の白い顔を静止して、彼女の答えを待っているのである。戯れか。容易に開かない口へ、武蔵がこう少し激しかかると、吉野は消していたえくぼをまたちらと見せ、何の。にこやかにかぶりを振って、かりそめにも兵法者の武蔵様へ、今のような言葉、なんでざれごとに申しましょうか。では聞かせい。どうして拙者の身が、そなたの目にはすぐ敵に切られそうなと、そんな脆い未熟な体に見えるのか、その訳を。それほどお尋ねならば、申してみましょう。武蔵様、あなたは先刻、吉野が皆様へのお慰みに引いた琵琶の音を聞いておいで遊ばしましたか。琵琶を、あれと拙者の身と何の関わりがある。お尋ねしたのが愚かでした。しうし何者かへ張り詰めていたあなたのお耳には、あの一曲のうちに奏でられた細やかな音のいろいろも、おそらくお聞き分けはなかったかもしれません。いや、聞いていた。それほどうつつにはおらぬ。では、あの、大弦、中弦、正弦、幽弦のわずか四つしかない糸から、どうしてあのように強い調子や緩やかな調子や様々な音色が自由自在になり出るのでしょうか。そこまでお聞き分けなさいましたか。いらぬことであろう。拙者はただ、そなたの語る兵曲の湯屋を聞いていただけのこと。それ以上何を聞こう。仰せの通りです。それでよいのでございますが、私は今ここで琵琶を一個の人間として例えてみたいのでございます。で、ざっとお考えなされても、わずか四つの糸と板の胴とから、あのように数多い音が鳴り出るというのは不思議なことでございませんか。その千変万化の音階を不能なで申し上げるよりも、あなたもご存知でございましょう。伯楽天の琵琶行という詩のうちに、琵琶の音色がよく形容されてありました。それは、吉野は細い眉をちょっと潜めながら詩を歌う節でもなく、そうかと言ってただの言葉でもない訂正で、大弦は早々旧雨のごとく、小弦は切々死後のごとし、早々切々作雑に断ずれば、大樹小樹緑盤におつ、カンカンたる応募、家庭に滑らか、優越川流水丹を下る、水仙霊自負、現行絶死、行絶して通ぜず、声しばしやむ。別に優秀安魂の小ずるあり、この時声なきは声あるに勝る。銀兵たちまち破れて水晶をほとばしり、鉄器突出して闘争をなる。曲しまって罰を納め胸に当てて隠す。資源一世、列爆のごとし。このように一面の琵琶が様々な音を生みまする。私は家室の頃から琵琶の体が不思議で不思議でなりませんでした。そしてついには自分で琵琶を壊し、また自分で琵琶を作ってみたりするうちに、愚かな私にもとうとう琵琶の体の内にある琵琶の心を見つけました。 そこで言葉を切ると、吉野はそっと立って、さっき引いた琵琶を抱えてきて、再びそこへ座った。エビオを軽く持って、武蔵と自分の間に、それを立てて眺めやりながら、不思議な音色も、この板の体を割って、琵琶の心を覗いてみると、何の不思議でもないことがわかりまする。それを、あなたへお目にかけましょう。なぎなたの俺でもあるような、細いなたが、彼女のしなやかな手に振り上げられた。あっと、武蔵が息をのむ間に、はやそのなたの歯は、琵琶の小場へ深く入っていった。けさ板のあたりから、くわ堂の下まで、ちょうちょうと、身内よ内、血の出るような歯音だった。武蔵は、自分の骨へなたをくわえられたような痛みを覚えた。しかし、吉野は、惜しげもなく、見る間に琵琶の体を、縦に裂いてしまっていた。四、ご老じませ。吉野はなたを後ろへ隠すと、もうさりげない微笑みを浮かべて武蔵へ行った。生々しい木肌をむき出して、裂かれた琵琶の胴は、胴の中の構造をあからさまに火の下にさらしている。武蔵はそれと吉野の表とを見比べて、この女性のどこに今のような激しい気性があるのかと疑った。武蔵の頭にはまだ今のなたの音が消え去らないで、どこかが痛いようにうずいているのに、吉野の方は赤くもなっていなかった。この通り、琵琶の中は、うつろも同じでございましょうが。では、あの様々な根の変化は、どこから起こるのかと思いますと、この胴の中に渡してある横木一つでございまする。この横木こそ、琵琶の体を持ち支えている骨であり、臓でもあり、心でもありまする。なれど、この横木とても、ただ頑丈にまっすぐに胴を張り締めているだけでは何の曲もございませぬ。その変化を生むために横木にはこのようにわざと抑揚の波を削りつけてあるのでございまする。ところがそれでもまだ真の音色というものは出てまいりません。真の音色はどこからといえばこの横木の両端の力を程よくそぎ取ってある緩みから生まれてくるのでございまする。私が粗末ながらこの一面の琵琶を砕いてあなたに分かっていただきたいと思う点は、つまり私たち人間の生きてゆく心構えもこの琵琶と似たものではなかろうかと思うことでござりまする。武蔵の瞳は、琵琶の胴から動かなかった。それくらいなこと、誰でもわかりきっていることのようで、実は、なかなか琵琶の横木ほどもお腹に据えていられないのが人間でございますまいか。四弦に一鉢打てば、闘争もなり、雲も裂けるような、あの強い調子を生む胴のうちには、こうした横木の緩みと締まりとが程よく加減されてあるのを見て、私はある時これを人の日常としてしみじみ思い当たったことがあったのでございまする。そのことをふと今宵のあなたの身の上に寄せて考え合わせてみると、ああ、これは危ういお人、張り締まっているだけで緩みといっては微塵もない。もしこういう琵琶があったとして、それへ罰を当てるとしたら、根の自由とか変化はもとよりなく、無理に弾けば、きっと糸は切れ、胴は裂けてしまうであろう。こう私は、失礼ながら、あなたのご様子を見て、密かにお案じ申していたわけなのでござりまする。決して、 ただ足ざまに申したり、ざれ口をもてあそんだ次第ではありませぬ。どうぞ、おこがましい女の取り越し苦労とお聞き流しくださいませ。鳥の声が遠くでしていた。戸の隙間から雪のために強い朝の日がもう差していたのである。白い木くずと切れた四弦の残骸を見つめたまま、武蔵は鳥の声も耳に覚えなかった。戸の隙間から日の光が差していたのにも気づかなかった。お、いつの間にか。吉野は夜明けを惜しむように、炉の火へ焚き木を足そうとしたが、牡丹の木はもうなかった。戸を開ける物音や小鳥のさえずりや朝の気配が遠い世間のように聞こえる。けれど吉野はいつまでもここの雨戸を開けようとはしない。牡丹の木はなくなっても彼女の血はまだ暖かだった。カムロや引き船も彼女が呼ばないうちはここの戸を無断で開けて入ってくるはずもなかった。春を病む人。一。慌ただしく溶け去った春の雪であった。おとといの降りはもう跡形もない。急に強く感じられる日に、今日は面のものは肌から皆捨ててしまいたくなった。ぬるい風に乗って春は一山に駆けつけてきたかのように、すべての植物の芽を鮮らかに膨らませていた。頼もう。物申す。背までぬかるみの羽を上げている若い旅の全坊主だった。カラスマル家の玄関に立ち、さっきから大声でこう申し入れていたが、出てくるものがないので、雑小部屋の外へ回り、そこの窓から背伸びして覗いていると、なんだい、お坊さん。後ろから言う少年があった。全坊主は振り向いたが、お前こそ何者だ、と問いたげな目をして、その期待な風体の子供を見守った。カラスマル光弘教の館の中に、どうしてこんなわらべがいるのか、その不調和に目を見張ったのであろう。全坊主は変な顔をしたまま、じろじろと丈太郎の姿ばかり見ていて、ものを言わないのである。相変わらず長い木剣を腰に横たえ、何を入れているのか懐を大きく膨らませて、その上を丈太郎は手で押さえながら、お坊さん、お世話をもらうなら台所の方へ回らなければダメだよ。裏門を知らないのかい、と言った。お世話、そんなものをいただきに来たのじゃない。若い全坊主は自分の胸にかけている布箱を目で示し、わしは泉州の南州寺のものだが、この親方へ来ている周法拓庵殿へ急な御書面をお届けするために出てきたのだ。お前はお台所へ出入りの小僧か。おいらか、ここに泊まっているものだよ。拓庵様と同じお客様なんだ。おう。そうか。しからば、拓庵殿へ告げてくれぬか。お国元の田島から、寺中へ宛てて、何か、下級なお手紙が参りましたゆえ、南州寺の者が持って伺いましたと。じゃあ、待っといで。今、拓庵さんを呼んできてやるから。丈太郎は、玄関へ飛び上がった。汚いかかとの跡が、式台に、ベタベタ残る。そこのついたての足につまずいたはずみに、彼が手で押さえていた懐の中から小さいみかんがいくつも転がり出した。慌ててみかんをかき集め、丈太郎は往来を飛ぶように奥へかけていった。ややしばらくたって彼はまたそこへ戻ってきて、 いないよ、と待っている内修寺の使いへ行った。いるかと思ったら、今日は朝から大徳寺へ行ったんだとさ。お帰りはわかりませぬか。もう帰ってくるだろ。では、待たせておいてもらいます。どこかお邪魔にならないお部屋はありませんか。あるよ。丈太郎は外へ出てきた。この館のことなら何でもわきまえているように心得顔をして先に歩き。お坊さん、この中で待っているといいよ。ここの中なら邪魔にならないから、と牛小屋へ案内した。わらだの、車の輪だの、牛の糞だのがいっぱいに散らかっている。南州寺の使いは驚いた顔をしたが、丈太郎はもう客を置いて、あなたへ駆け出していた。広い庭内を庭伝いに走り、西の奥の日当たりの良い一間を覗いて、お通さん、みかん買ってきたよ、と叫んだ。二。薬を飲んでいるし、手当ても十分なはずなのに、どうしたのか、今度の熱は下がらない。したがって食欲がなかった。自分の表へ手が触れるたびに、お通は、ああ、こんなに痩せてとふと驚く。病気というような病気は自分でもないと信じているし、見舞ってくれたカラスマル家の医師も心配はないと保証していたが、どうしてこう痩せてしまうのかしら。そこについ神経質な悩みと熱が絡む。しきりに口が乾くので、みかんが食べたいと、ふと漏らしたところ、この数日来何にも食べないでいる彼女の容態をひどく心配していた丈太郎は、みかんと問い返すと、早速それを取りにさっきここを出て行ったのであった。台所の役人に聞いたところが、みかんなどは親方にもないという。それから外へ出て、青物店だの食べ物屋を見て歩いたが、どこにもみかんはなかった。京極の腹に位置が立っていた。彼はそこへも行って、みかんはないか、みかんはないかと探し歩いたが、絹糸だの、木綿だの、油だの、毛皮だの、そんな店ばかり出ていて、みかんなど一つだって見つからなかった。丈太郎はどうかして彼女の食べたいというみかんを手に入れたいと思った。よその屋敷の塀の上に、たまたまそのみかんがあったと思って、盗んでも欲しい気がして寄ってみると、それは、代々であったり、食べられないカリンの実であった。京都の町を半分も探して歩いた。すると、あるお社の拝殿に、そのみかんが見つかった。芋だの、人参だのと一緒に、参謀に乗って、神前に上がっていたのである。丈太郎は、みかんだけ懐に詰め込んで、逃げてきたのだ。後ろから神様が、泥棒泥棒と追いかけてくるような気持ちがした。丈太郎は、それが怖くなって、私は食べませんから、罰を当てないでくださいと、カラスマル家の門の中へ逃げ込むまで、胸の中で謝っていた。けれど、お通には、そんなことは話せない。枕元へ座って、海中のみかんを出して一つずつ並べてみせ、そのうちの一個を取って、早速、お通さん、うまそうだぜ、食べてごらん。皮をむいて彼女の手に持たせてやると、お通は何か強い感情に疲れたと見え、顔を横に隠したまま、みかんは食べようともしないのであった。
どうしたのさ。
丈太郎はその顔を覗き込んだ。いとうようにお通は余計に枕へ顔をうずめてしまい、
どうもしやしない、 どうもしやしないと言った。丈太郎は舌打ちして、また泣き虫が始まったね。喜ぶかと思ってみかんを買ってきたら泣いちまうんだもの。つまらねえな。ごめんよ、丈太さん。食べないの？ええ、あとで。剥いたのだけ食べてみなよ。ね。食べてみればきっとおいしいよ。おいしいでしょ。丈太さんの気持ちだけでも。だけど、食べ物を見ると、もう口へ入れる気にならないんです。もったいないけれど。泣くからさ、何がそんなに悲しいの？丈太さんがあまり親切にしてくれるから嬉しくって。泣いちゃ嫌だな。おいらも泣きたくなっちまうわ。もう泣かない。もう泣かない。堪忍してね。じゃあそれ食べてくれる？何か食べないと死んじまうぜ。私、後でいただきます。丈太さん、お食べ。おいらは食べない。神様の目を恐れて、丈太郎はそう言いながら生唾を飲んだ。3。いつも丈太さん、みかんは好きじゃないの？
好きだけれど。
どうして今日は食べないの？
どうしてでも。
私が食べないから？
え、ああ。
じゃあ、私も食べるから、丈太さんもお上がり。
おつーは顔を仰向けに直して、細い指でみかんの袋の筋を取っている。丈太郎は困った顔して、
本当はね、おつーさん、おいら途中でもうたくさん食べてきたんだよ。
そう。乾いている口へみかんの一房を含みながら、
おつーはうつつのように言った。
たくあんさんは？
今日は大徳寺へ行ったんだって。
おとといたくあんさんはよそのうちで武蔵様に会ったんですってね。
ああ、聞いた？
ええ。その時たくあんさんは私がここにいることを武蔵様へ話したかしら。
話したろう、きっと。
そのうちに武蔵様をここへ呼んでやると、たくあんさんは私におっしゃったけれど、丈太さんには何も言っていなかった。
おいらには何にもそんなことは言わないよ。
忘れているのかしら。
帰ってきたらそう言ってみようか。
ええ。と、彼女は初めてニコと枕の上から笑みを向けて、だけど、聞くなら私がいないところでね。
おつーさんの前で聞いちゃいけないの？
決まりが悪いから。
そんなことないさ。
でも、たくあんさんは私の病気を武蔵病だなんて言うんだもの。
あら、いつの間にか食べちゃったぞ。
何？みかん。
もう一つ食べない？
もうたくさん。美味しかったわ。
これから何でも食べられるよ。こんな時に武蔵様が来ればきっとすぐ起きられてしまえるんだがな。
丈太さんまでそんなことを言って。
丈太郎とこんな話をしているうちは熱も体の痛さも忘れている彼女であった。
そこへ烏丸家の小侍が、丈太殿いますかと縁の外から言う。
はい、おりますと答えると、たくあん殿があちらでお呼びです、すぐおいでなさいと告げて去った。
おや、たくあんさん帰ってきたのかしら。
行ってごらんなさい。
おつーさん寂しくない？
いいえ。
じゃあ用が済んだらすぐ来るからね。
枕元を立ちかけると、丈太さん、あのこと忘れずに聞いてね。
あのことって？
もう忘れたの？
あ、武蔵様がいつここへ来るのかって、それを催促することだね。 お通の痩せている方に赤い血がかすかに刺した。その顔をヤグの襟で半分隠しながら、いいこと忘れてはダメですよ。きっとね、きっと聞いてね、と念を押した。
四。たくあんは光弘の居間へ来て、光弘と何か話している折だった。そこの襖を開けて、たくあんさん、何か用？丈太郎が後ろに立つと、まあ座りなさい、とたくあんが言い、光弘は丈太郎の不作法を許している目元でニヤニヤ眺めていた。そばへ座るとすぐ丈太郎はたくあんへ向かっていった。あのね、たくあんさんとこへ先週の南州寺からたくあんさんみたいな坊さんが急用の使いに来て待ってるよ。呼んできてあげようか。いや、そのことなら今聞いた。もう会ったの？ひどい小僧だとあの使いがこぼしていたぞ。どうして？はるばる来た者を牛小屋へ案内してここで待っておれと言ったまま捨てておいたと言うじゃないか。でもあの人が自分からどこか邪魔にならないところへ置いてくれと言ったからさ。光弘は膝をゆすって、はははは、牛小屋へ入れておいたのか、それはひどい、と笑った。しかし、すぐ真顔に帰って、では、御坊には泉州へ戻らずに、ここからすぐ田島へご発足あるか、と沢庵へ向かって聞く。沢庵はうなずいて、何分気がかりな書面の内容であるから、ぜひそうしたいと答え、支度と言っても別段ない身でもあるし、明日と言わずに今すぐお別れ申したいという。二人の話の様子を、丈太郎はいぶかって、沢庵さん、旅へ立つの？急に国元へ行かねばならぬことになってな。何の用？国にいる老母が寝ついて、今度はだいぶ重いという気がかりな知らせだから。沢庵さんにもおっかさんがあったの。わしだって木の股から生まれた子ではないよ。今度はいつ帰ってくるつもり？母の様子次第で。すると、困ったな。沢庵さんがいなくなっちゃうと、と。丈太郎はそこでお通の気持ちを思いやったり、また彼女と自分の行く先なども考え出して心細くなったものか。じゃあもう沢庵さんとは会えなくなるの？そんなことはない。またきっと会える。お前たち二人のことは親方へも用をお頼みしてあるから、お通さんもくよくよせずに早く体を丈夫にするよう、お前も勇気をつけてやってくれ。あの病人は薬よりも心の力が欲しいのだ。それがおいらの力ではダメなんだよ。武蔵様が来てくれないと治らないぜ。困った病人だのう。お前もとんでもないものとこの世の道連れになったものだ。おとといの晩、沢庵さんはどこかで武蔵様に会ったんだろう？うん。光弘と顔を見合わせて沢庵は苦笑を流した。どこでと突っ込んで場所を聞かれては困りそうな顔つきであったが、丈太郎の質問はそういう仕様には触れず、武蔵様はいつここへ来るの？沢庵さんが武蔵様をここへ呼んでやると言ったもんだから、お通さんは毎日そればかり待ってるじゃないか。ねえ、沢庵さん、おいらのお塩様は一体今どこにいるのさ。そのところさえわかれば、今すぐにでも自分で迎えに行きたそうな丈太郎の質問であった。うん、あの武蔵のことか。
曖昧にこう言ったが、タクアンもその武蔵とおつうとを合わせてやろうという親切を忘れてしまっているわけではさらさらない。今日もそれを心にかけて、大徳寺の帰り道に光悦の家へ立ち寄り、武蔵の財布を訪ねてみたところ、光悦が困った顔をして言うには、どういうものか、おとといの晩以来武蔵はいまだに扇屋から戻ってこない。母の身を知るにも案じるので、早く返してくれるように今も吉野太夫へ手紙を使わして頼んでやったところです、という彼の話なのである。五。おう、では武蔵とやらいうあの世の男は、あれきり吉野太夫のもとから帰ってこぬのか。光弘は聞いて眼を見張った。半ばは意外なこととして、半ばは軽い嫉妬も手伝って横行にそう言ったのである。たくあんは丈太郎の手前多くを言わなかったが、ただあれもやはり平凡なつまらん人間でしかないと見える。とかく若いうち天才らしく見えるものほど、行く末当てにならないものだ。したが吉野も変わり者じゃな。どこが用て、あんな汚い武骨者に。吉野にせよ、お通にせよ、女の気心のみは沢庵にも下しかねる。わしの目からは皆等しい病人としか思えぬが、武蔵にもそろそろ人間の春が訪れてきたのでござろう。これからが本当の修行。危ないのは剣よりは女子の手だが、他人の力でどうなるものではなし、放っておくしかあるまいて。独り言のようにつぶやいてから、たくあんはふと旅の空へ心を急ぎ、光弘へ向かって改めて別れを告げた上、なお当分の間ではあるが、病中のお通と丈太郎の身とをくれぐれも館に託して、それから間もなく烏丸家の門を飄然と出て行った。旅を朝立つものと決めているのは普通の旅行者のことであって、たくあんには朝立ちも夕立ちもさしたる問題ではないらしい。今もすでに日足は西に薄づいて、往来の人影にものどく通る牛舎にも虹色のぼあいがさしていった。たくあんさん、たくあんさんとしきりに後ろから呼びかけて追ってくるものがある。丈太郎だな、とたくあんは困ったような顔つきを振り向ける。丈太郎は息を切って彼のたもとを捉え、懸命に訴えた。御所だから、たくあんさん、もう一度帰ってお通さんに何とか言っておくれよ。お通さんがまた泣き出しちまって、おいらにはどうしていいかわからないんだもの。お前話したのか、武蔵のことを。だって聞くから。そしたらお通さんが泣き出したというのか。ことによると、お通さんは死んでしまうかもしれないぜ。どうして。死にたそうな顔しているもの。こんなこと言ったよ。もう一度会って死にたい、もう一度会ってから死にたいって。じゃあ死ぬ気遣いない。ほっとけほっとけ。たくあんさん、吉野太夫ってどこにいる人？そんなこと聞いてどうするつもりじゃ。お師匠様はそこにいるんじゃないか。さっき親方様とたくあんさんが話していたろ。お前はそんなことまでお通さんに喋ったのか。
ああ。
それではあの泣き虫さんが死にそうなことを口走るわけじゃ。わしが戻ってみたところで、にわかにお通さんの病気を治してやる思案もないから、 わしがこう言ったと告げなさい。
なんというの？
ご飯をお食べって。
なんだ、そんなことなら、おいらが一日に百遍も言ってら。
そうか、それはお前の言う言葉が、そのままお通さんにとっては、無二の名言なのだが、それさえ耳に通らない病人ならば、仕方がないから、何もかも正直に言って聞かせるのだな。
どういうふうに？
武蔵は吉野という京成に、うつつを抜かし、今日で三日も扇屋から帰ってこぬという。それを見ても、武蔵がお通さんを少しも思っていないことがわかろう。そんな男をしとうてどうする気じゃと、よく泣き虫のおバカさんに言うてやるがよい。
聞くもいまいましげに、丈太郎は強くかぶりを振った。
そんなことあるもんか。おいらのお師匠様は、そんな侍じゃない。そんなことを言ったら、お通さんは本当に自分で死んでしまうぞ。
なんだい、たくあん坊主め。お前こそ大バカだ。大バカ三太郎だ。
六。叱られたな。はっはっは。怒ったのか、丈太郎。おいらのお師匠様のこと悪く言うからさ。お通さんのことをバカだなんて言うからさ。
お前、かわいいやつだ。頭を撫でてやると、丈太郎は、その頭を動かして、たくあんの手を振り落とし、
もういいよ、たくあん坊主なんか、何も頼まないから。おいら一人で武蔵様を探してきて、お通さんに会わせてやるからいい。
知ってるか。
何をよ、武蔵のいるところを。
知らなくたって、探せば知れない。余計な心配するな。
こしゃくなことを言っても、お前には、吉野太夫のうちは、なかなかわからんぞ。
教えてやろうか。
頼まない、頼まない。
そう、ポンポン当たるな、丈太郎。
わしじゃとて、お通さんの仇じゃない。武蔵を憎む理由もない。それどころか、どうかしてあの二人が二人とも、良い生涯を全うしてくれるように、陰で祈っているものだ。
じゃあ、どうして意地悪をするんだい？
お前には意地悪と見えるのか。
そうかもしれんな。だが、武蔵もお通さんも、今のところ、どっちもまあ、病人のようなものだ。体の病を治すのが医者で、心の病を治すのが坊主ということになっているが、その心の病のうちでも、お通さんのは重体だ。武蔵の方は放っておけばどうにかなろうが、お通さんの方はわしにも今のところではどうにもならん。だからさじを投げて言うのだよ。武蔵のような男に片思いしてどうするんだ。さらりと思い切ってご飯をたんと食べ直せとな。
そういうよりほかないじゃないか。
だからいいよ、クソ坊主のてめえなんかに何も頼むと言いやしねえや。
わしの言葉が嘘だと思ったら、六条柳町の大屋へ行き、そこで武蔵がどうしているか見届けてこい。そして見たままの事実をお通さんに話してやれ。一度は嘆き悲しむだろうが、それで目が覚めれば結構じゃ。
丈太郎は耳の穴へ指で線を押して、うるさい、うるさい、どんぐり坊主。
なんじゃ、わしの後を追いかけてきたくせに。
坊主、坊主、お伏せはないぞ。お伏せ欲しけりゃ歌歌え。
たくあんのせい、こう歌口調で罵りながら、丈太郎は耳を塞いだまま、遠くなっていく姿を見送っていた。
しかし、たくあんの影があちらの辻の横へ隠れると、丈太郎の目には涙がせり上がってきて、それがボロボロと溢れ落ちるまで、ぼんやり佇んでいた。
慌てて肘を曲げ、涙の顔を横にこすると、彼は迷っている犬の子が急に何かを思い出したように往来を見回して、おばさん、担ぎして通りかかった女房風の女のそばへ駆け寄った。そしていきなり、六条柳町ってどこ？と尋ねた。びっくりしたように女は、くるわでしょ？くるわって何？まあ、何するとこ？嫌な子だね。睨みつけてその女は通り過ぎてしまった。なんでそうされたのか、丈太郎は、そんな不審にたじろいではいない。懲りもせず、次々に、六条柳町への道と、そこの扇屋といううちを聞いて歩いた。キャラの君、一。爛漫と牢に火は入ったが、まだ三筋の柳町に買い手どもの影は見えない酔いの口であった。扇屋の若い者は、何気なく入り口の人影を見てぎょっとした。大のれんの間から首を入れ、うちの中をキョロキョロ覗いている二つの眼に驚いたのである。のれんの裾に汚い草履と、勃剣の先が見えたので、何か途端に勘違いをしたものらしく、慌てて他の男たちを呼び立てようとすると、おじさんと、丈太郎が入ってきて、いきなりこう尋ねた。ここのうちに、宮本武蔵様が来てるだろう。武蔵様は、おいらのお師匠様だから、丈太郎が来たって言えばわかるんだけれど、取り継いでくれないか。それでなければ、ここへ呼んでくれないか。扇屋の若い者は、子供とわかって、ほっとしたような顔をした。けれど、先にぎょっとした驚きの反動が、むかっとその顔に筋を立てて、なんだてめえは、物もらいか、風の子か。武蔵様なんて、そんなものはいねいね。酔いの口からのれん先へ、薄汚え風体して入ってきやがって、さあさあ、出て行け出て行け。襟髪をつまんで、外へ持って行こうとすると、丈太郎は、トラフグのように、ぼつ然と怒って、何するんだ、おいらはお師匠様に会いに来たんだぞ。バカ野郎、てめえの師匠だかなんだか知らねえが、その武蔵という人間のために、おとといから大迷惑をしているところだ。今朝も今しがたも、吉岡道場の使いが来て、それにも言ってやった通り、もう武蔵はここにはとっくにいねえのだ。いないなら、おとなしくいないと言えばわかるじゃないか。なんだって、おいらの襟首をつかむんだ。のれんへ首を突っ込んで、気持ちの悪い目で中を覗いていやがるから、俺はまた、吉岡道場の回し者が来たかと思って、ひやりとしたじゃねえか。いまいましい小ぞっこめが。びっくりしたのは、そっちの勝手じゃないか。武蔵様はいつごろ、そしてどこへ帰ったのか教えてくれ。こいつ、散々人に悪態をついていながら、今度は教えてくれなんて虫のいいことを抜かしやがる。そんな番をしているか。知らなきゃいいから、おいらの襟首を離せ。ただは離さねえ。こうして離してやる。耳たぶを強く持って、一回り振り回して、のれんの外へ突き放そうとすると、丈太郎は、痛い、痛い、痛い。叫びながら腰を落とし、下から勃剣を抜いて、若い男の顎を不意に殴りつけた。あ、このチビ。前歯を折られて真っ赤に染まった顎を押さえながら、彼をのれんの外まで追いかけていくと、うろたえた丈太郎は、誰か来てくれ。このおじさんがいけないよ。往来へこう大声で気球を訴えながら持っていた勃剣は、その悲鳴とは反対に、いつか小屋牛場で猛犬の太郎を殴り殺したような力で 振り向きざま、ガンと男の脳天を打っていた。ミミズの鳴いたような細いうめきを鼻血と一緒に漏らして、若い男は柳の木の下へヘロヘロと倒れた。と、向こう側の格子先で見ていた客引き女が、軒並びの格子へ向かって叫んだ。
あら、あら、あの木刀を持った小僧が、扇屋の若い者を殺して逃げた。
すると、夜中のように人影のなかった往来に、わらわらと駆け出す者の影が乱れて、人殺し、人が殺された、と、血生臭い声が、酔いの風に流れた。
二。喧嘩沙汰は年中のことだし、血生臭いものを秘密裏にまた迅速に処理してしまうことにも、この里の者は慣れていた。どこへ逃げた、どんな小僧かと、血相の怖い男たちが探し回っていたのも、一瞬のことで、ほどなく網笠姿や伊達姿して、火に群れる虫のように、ぞろぞろと、ぞめきに流れ込んできた買い手どもは、もう高騰の下にそんな事件が半時前に行われたという噂すら知らなかった。みすじの往来は吹けるほど雑踏してきたが、裏は真っ暗な横丁だの、ただの腹だのがシーンとしていた。どこに隠れていたか、丈太郎は頃合いを見すまして、暗い路地から犬の子みたいに這い出した。そして一山に暗い方へ向かってかけた。そのままここの闇は世間の闇へ続いているのかと単純に思っていたのである。ところが一畳もある柵へ彼は突き当たってしまった。その柵はこの六畳柳町を全部城郭のように堅固に取り囲んでいる。先を尖らした焼き丸太が揺い回してあって、いくらそれに沿って歩いてみても、外へ出られる木戸も隙間もなかった。少し歩くと、明るい帳尻の往来へ出てしまうので、丈太郎はまた暗い方へ戻ってきた。すると、彼の挙動に注意しながら、後からついてきた女が、子供、子供、白い手で招いた。最初、丈太郎は疑わしげな目を光らして、しばらく闇の中に立ち止まっていたが、やがてのそのそ戻ってきて、おいらのことかい？女の白い顔に害意のないことを確かめると、彼はまた一歩近づいて行きながら、なんだい？と言った。女は優しく、お前かい？夕方、大井屋の入り口へ来て、武蔵様に会わせてくれと言っていたという子は、あ、そうだ。丈太郎と言うんでしょ？うん。じゃあ、そっと武蔵様に会わせてあげるから、こちらへおいで。どこへ？と、今度は丈太郎が尻込みしてしまう。そこで女が、彼の安心が行くように説明してやると、丈太郎は、じゃあおばさんは吉野太夫っていう人の召使いなの。地獄で仏に会ったような顔を見せ、初めて心を許したようについて行った。その引き船の言葉によると、夕方の騒ぎを耳にすると、吉野太夫は痛く心配して、もし捕まったら、自分が口を聞いて助けてやるからすぐ知らせてくるように、もしまたどこかに潜んでいるのを見つけたら、そっと裏庭の木戸から例の田舎の間へ導き入れて武蔵に会わせてやるようにという言いつけを受けてきたのだという。もう心配をしでない。吉野様がお声をかけてくださりさえすれば、この里で通らぬことはないのだから。
おばさん、おいらのお師匠様は本当にいるんだろうね。
いないものをなんでお前を探してこんなところへ連れてきましょう。
一体こんなところで何してるんだろう。
何していらっしゃるか。それはもうそこに見える田舎屋のうちにおいでになるから、との隙間から覗いてごらん。
では私は向こうのお座敷が忙しいから。
引き船はあなたの庭の植え込みへ忍びやかに影を隠した。
三。
本当かな。
本当にいるのかしら。
どうも丈太郎には素直に信じられないらしいのである。あれほど探しに探し抜いていた死の武蔵が今自分の立っているすぐ目の前の小屋の中にいる。それがどうも彼にはあまり簡単すぎて受け取りがたい。では諦めてよすかと思えば、それどころかその田舎屋を巡り歩いてしきりともう中を覗きうる窓を探している丈太郎なのでもある。うちの横に窓はあった。ただし彼の背丈では寸法がちと足らない。そこで丈太郎は植え込みの間から石を転がしてきてそれへ乗ってみた。竹のレンジにやっと鼻が届く。あ、お師匠様だ。覗き見した行為に帰り見て彼は声を飲んでしまったが、そこからでも手を伸ばしたいような懐かしい人の姿に丈太郎は久しぶりで出会った。炉のそばに武蔵は手枕を買ってうたた寝していた。のんきだなぁと呆れ果てたような丸い目がそのまま窓の竹格子に張り付いていた。心よげに昼寝している武蔵の体の上には、誰がそっとかけていったのか、桃山縫いの重そうな打ち掛けが着せてあった。また、彼の身につけているこそでも、常のゴツゴツした地味なものとは違い、伊達者の好みそうな大柄の着物を着ていた。少し離れて、一枚の赤い毛線が引いてあり、絵筆だの、硯だの、紙だのが散らかっている。その保護のうちには、手習いしたようなナスの絵や鳥の半身などが見えた。こんなところで絵なんぞ描いていたんだぜ。お通さんの病気を知らないでさ。丈太郎はふと憤りに似たものを胸に抱いた。武蔵の体にかけてある女の打ち掛けが気に食わないのである。また、武蔵の着ている派手な着物に敬遠が湧くのであった。彼にもそこらに漂っている生めいたものの匂いはわかっている。この正月、五条大橋で彼が見つけた時も、武蔵は若い娘にすがられて往来中で泣かれていた。今見ればまたこの体だし、どうかしているぞこの頃、おいらのお師匠様は、と大人の外胆全たりという顔つきに似たようなほろ苦さが彼の幼い心にもこみ上げてこずにいられないものらしいのである。それからふと、よし驚かしてやれといたずら心が忌々しさをそそってきて、何か思いついたらしく、そっと石の上から足を下ろそうとすると、丈太郎、誰と来た？
武蔵の声である。
え？また覗いてみると、眠っていた人は薄目を開いて笑っていた。返事よりも先に丈太郎は表の戸口へ駆け回って、そこを開けるや否や、中へ入って武蔵の肩に抱きついていた。
お師匠様。
おお、来たか。仰を向いたまま肘を伸ばして武蔵は彼の誇り臭い頭を胸へ抱え込み、どうしてわかった？たくあん坊にでも聞いてきたか。
しばらくだったな。
むっくりと武蔵は彼の首を抱いたまま
身を起こした。久しく忘れていた懐のぬくみに丈太郎は陳がじゃれるようにいつまでもその首を武蔵の膝から離そうともしなかった。
四。
今お通さんは病の床についている。そのお通さんはどんなにお嬢様に会いたがっているか知れない。かわいそうだ。お通さんはお嬢様のあなたに会えばいいって言うんだ。それだけなんだ。この正月の元日、五条の大橋でよそながら出会うことは出会ったが、お嬢様がへんちくりんな女と仲が良さそうに話したり泣かれたりしていたので、お通さんはすっかり怒ってしまい、蓋を閉めたマイマイのように、いくら手を引っ張ったって出てきやしない。無理もないや。おいらだってあの時、なんだかむしゃくしゃして尺に触ったもの。でもそんなことはもういいから、これからすぐに烏丸の親方まで来てください。そしてお通さんに来たよと言ってやってください。それだけでもお通さんの病気はきっと治ってしまうに違いありませんから。以上の言葉は丈太郎が未熟な弁を懸命に振るって武蔵へ訴えた。たくさんの口数のあらましである。うん、うん。武蔵は何度もうなずいて言う。そうか、そうだったのか、と同じように。そして肝心要な、では、お通に会おうということは、なぜか口を結んで言わないのである。頼みに頼み、訴えに訴え抜いても、武蔵が岩みたいにこちらの言うことを聞いてくれないと、丈太郎はそれ以上言いようもなくなって、なんだか武蔵という人があんなに好きだったお嬢様が急に嫌な奴に見えてきた。喧嘩してやろうか、と丈太郎は腹の中で思ったほどだった。だがさすがに武蔵へ向かって、悪態口は叩けないと見え、彼は顔の表現をもって、武蔵の反省を求めていた。巣を舐めたような口をして、いつまでも面を膨らませていた。彼が黙り込むと、武蔵は絵手本を見ながら、描きかけの絵へ筆を取り始めた。丈太郎は、彼が習っている茄子の絵を睨みつけ、下手くそ。と心で罵っていた。その絵にも運だらしく、武蔵が筆を洗い出したので、もう一遍頼んでみようかと、丈太郎が唇を舐めて何か言いかけると、飛び石を拾ってくるポクリの音がして、お客様、洗濯物が乾きましたから持って参りましたと、さっきの引き舟がきちんと畳みつけた。合わせと羽織の一重ねを抱えてきて、彼の前に置く。ありがとう。武蔵は入念に洗えてきた衣服の袖や裾を調べて、きれいに落ちましたな。人間の血というものは、洗っても洗っても、なかなか落ちないものでございますね。これでよい。時に、吉野殿は、今宵もお客方の席があちらにもこちらにもというありさまでわずかなお暇もございませぬ。思いがけないお世話になったが、こうしていると一人吉野殿へ気遣いを煩わすばかりでなく、扇屋の内所へも迷惑のかさむばかり。今宵の夜更けを待ってそっとここを立ち去りますゆえ、どうぞそう伝えておいてください。くれぐれもよろしゅうお礼を。丈太郎は顔つきを直して、やはりお嬢様はいい人だと思った。腹の中ではお通さんのところへ行ってやろうと、とうに決めていたに違いない。そう一人決めしてニコニコしていると、武蔵は引き船が立ち去るとすぐ、 こそで羽織のその一重ねを丈太郎の前へ出していった。今日は良いところへ来てくれたな。この着物はいつぞやこの車へ来る折、本阿弥様のご老母がわしに着せてくれた着物。つまり仮着じゃ。これを光悦殿のお屋敷へお返しに行って、わしの元の着物を持ってきてくれぬか。丈太郎、良い子だから、一走り行ってきてくれい。五。はい、かしこまりました、と、丈太郎は神妙である。この使いさえ済めば、武蔵はここを出て、お通さんのところへ来てくれるものと思い、それを楽しみに、じゃあ行ってきます。先方へ返す、こそで羽織を風呂敷に包み、別に武蔵から光悦へ当てて書いた一通も、その間へ挟んで背中へ追いかけていると、そこへ夜食を運んできた以前の引き船が、おや、どこへ、と目を見張って武蔵からそのわけを聞くと、まあ、とんでもないこと、と固く止めた。なぜならば、と引き船が武蔵へ話す。この子は夕方に扇屋の店先で店の若い者を柄にもない木刀で殴りつけ、打ちどころが悪かったと見えて、その男は床についてうんうんうなり通している。車の喧嘩だから騒ぎはそれきりで済んでいるし、吉野様からお内所へも若い衆へも、そっと内妻にと口を聞いてはあるが、その子がやたらに宮本武蔵の弟子だと威張り散らしたので、誰の口からともなく、武蔵はまだ扇屋の奥に隠れているという噂が酔いから広がり、それが里の総門の外に先頃から網を張っている吉岡方の者へも聞こえているらしい。はあはあ、と、武蔵は初めてそんな事件を知ったように、丈太郎の姿を見直す。丈太郎は隠していたことが武蔵に分かって面目ないように頭をかき、だんだん隅へ下がって小さくなっている。だのに、そこへ今、ひょこひょことそんなものを背負って総門から行ってごらん。どうなるか、と引き船はまた、それについて外部の模様を武蔵に告げるのであった。何分にも、おとといから昨日今日と三日にわたって吉岡方の者があなたの身をつけ狙っていることは大変なもので、吉野様やお内所でもそれを心痛している。光悦様もおとといの夜ここから帰る折にくれぐれも頼んで行かれたことだし、扇屋としてもそういう基地にあるあなたを追い出すようなことはできない。ことに吉野様は細心な気遣いをしてあなたの身をかばっている。しかし、困ったことは吉岡方の者が執念深くこの車の出入りに見張りをつけていることで、店へも昨日から何度も吉岡門下の者というのが来て、武蔵をかくまっているだろうとか、うるさく探りに来るので、それは体よく追い払ってはいるが、先方の疑惑はなかなか解くべくもなく、扇屋から出てきたらと、その機会を手に椿して待っていることは知れている。よくはわからないが、一人のあなたを撃つために、吉岡方の者は、まるで戦のような物々しい段取りをして、幾重にも見張りを立て、どんなことをしても今度は殺してしまうと言っているそうです。とも引き船は言って。ですから、もう四五日じっとここに隠れておいで遊ばした方がよかろうと、吉野様もお内所も心配していらっしゃいます。そのうちには、吉岡の衆も空いてしまって見張りを引くでございましょうし、武蔵と丈太郎の二人へ夕飯の給仕をしながらも、 あれやこれや親切に引き船は行ってくれたが、武蔵は好意だけを謝して、思うところもありますから、と、今夜ここを立つ意志は翻さなかった。で、光悦のうちへやる使いの件だけは、引き船の忠告を入れて、それからすぐ扇屋の若い者を走らせてやることにした。
六。使いは間もなく帰ってきた。光悦からの返事には、おりもあらばまた愛そろわん。長き短き人の世の道。頼み参らすにつけ、お体大事にいそしみたまわれとのみ、よそながら祈り申されてこそ将来。月日。光悦。武蔵殿。と書いてあった。短文ではあるが、光悦の気持ちはよく汲み取れる。また武蔵が今の身辺の類を、あの平和な親子の生活に、及ぼすまいとして、わざと彼の家へ立ち寄らないでいるこちらの気持ちも、十分理解してくれているようであった。そしてこれは、先日あなた様が、光悦様のお家へ脱いでおいた以前のおこそでだそうで、と、使いの男は、こちらから届けた羽織こそでと引き換えに、武蔵が前から着ていた、古い着物と袴とを持って帰り、本阿弥のお年寄り様からもくれぐれもよろしくと仰せられましたと、口上を伝えて、扇屋の母屋へ下がっていった。包みを解いて、以前の古い着物を見ると、武蔵は懐かしかった。あの優しい気持ちの妙秀二が着せてくれた小ざっぱりした衣装よりも、この扇屋で仮居している伊達な合わせよりも、雨露に汚れた一着の木綿着物の方が、彼には自分の肌にぴったりしたもののように思われた。これこそ修行中の行為であり、これ以上の必要を少しも感じないのであった。ほころびてもいたし、雨露や汗にも汚れていたはず。定めし、むさい匂いがたたまれていたであろうと思いながら、袖を通し、袴をつけてみると、意外にも、折り目がピンとついていて、あのつづれに等しい古小袖が、生まれ変わったように仕立て直してあった。年寄りというものは、良いものだ。自分にも母があったら、武蔵はふと、孤執にとらわれて、これから生きていこうとする生涯を、心の中で、はるかに描いてみる。すでに、父母はない。自分を入れない孤山に、わびしい一人の姉があるばかりである。彼はしばらく沈面と火にうつむいていた。ここも日課の仮の宿だった。さあ、立とうか。持ち慣れた刀を手に寄せ、固く締めた帯と肋骨の間へぎゅっと差し込むと、彼のふとした寂しさは、もう強い意志の外へ弾き出されていた。その刀こそ、父母であり、妻であり、兄弟であるとしようと、そうかねがね心に誓っていたところへ、彼の心は帰っていた。行くの、お嬢様。丈太郎は先にそこを出て、嬉しそうに今夜の星を見た。これから烏丸様の親方まで行けば、ずいぶん遅くなるけれど、いくら夜が更けたって、お通さんはきっと寝ずに待っているに違いない。どんなにびっくりするだろうな。きっとあんまり嬉しがって、また泣いちまうかもしれないぞ。雪の晩からこっち、毎晩空は美しかった。丈太郎はこれから武蔵を連れて行って、お通に喜んでもらうことのみ空想していた。
星を仰ぐと、その星の瞬きまでが自分と共に喜んでくれているように思える。
丈太郎、お前は裏木戸から入ってきたのか。
ええ、裏だか表だか知らないけれど、さっきの女の人と一緒に、そこの門から。
では、先へ出て待っていてくれ。
お嬢様は、
ちょっと吉野殿に挨拶を申してすぐ行くから。
じゃあ、外へ出て待っているよ。
そんなわずかな間も、彼のそばを離れるのは、多少不安がないでもなかったが、今夜の丈太郎は、もう何を命ぜられても、至って素直になりきっていた。
七。
この三日ほどを、この隠れ家のうちで、武蔵は、我ながら具に帰ってよく遊んだと思う。例えて言うならば、今日までの自分の心身や肉体というものは、ちょうど張り詰めている厚氷のようなものであったと思う。月にも心を閉じ、花にも耳を塞ぎ、太陽にも胸を開かず、ただ冷たく凝結していた自分というものが、帰り見られる。そうした精進一途な自分の姿にも、彼は正しさを信じているが、同時に狭くて小さい一個の頑固者に過ぎないものが自分となることを彼は恐れかけた。たくあんからずっと前に、お前の強さは獣の強さと変わりがないと言われたり、また大蔵院の日韓からも、もっと弱くなれと忠告されたりしたことを思い合わせると、武蔵はこの先ともに、この二三日のような悠長な日を持つことが、自分には大事であると考えた。そういう意味で、今ここの扇屋のボタン畑を猿につけても、彼は無益な日を費やしたとは、少しも思わなかった。むしろあまりに張り切っている生命へのびのびと天然宝珠のわがままを与えて、酒も飲み、うたた寝もし、書も読み、絵筆ももてあそび、あくびもしたりして存分に過ごした日が得がたい貴重な日であったと感謝されるのだった。その礼を吉野殿に一言言いたいが、と武蔵は扇屋の庭に佇みながら、あなたの華やかな火影を見ていた。けれど、奥深い座敷の方には、変わらない飼い手どもの歪歌や三弦が満ちていて、吉野にこっそり会ってゆく術もない。では、ここから、と武蔵は、胸の内で別れを告げ、また三日にわたる間の彼女の好意にも心から礼を告げてそこを去った。裏木戸から外へ出て待たせておいた丈太郎の影へ手を挙げて、さあ行こうぞ。呼びかけると、その後ろから丈太郎とは別に小走りに追いかけてきたものがある。カムロの林屋であった。林屋は武蔵の手へ、これ太夫様から、と何か渡して、すぐ木戸の中へ駆け込んでしまった。小さく結んだ一辺の紙切れである。色紙ほどな返しであった。開いて文字へ目の行く前に、ほのかなキャラの映り画がする。ちぎり手は、知るよよのあだばなの数々よりも、このますぎゆく月の御影こそ忘れえざらめ。しみじみ語ろういとまもなく、雲間のお別れ。よその杯に嘆けばと、人は笑いそうらわめど、ただ一筆のみを。吉野。
お嬢様、それ、誰から来た手紙？
誰からでもない。
女の人？
知らん。
何と書いてあるの？
そんなこと聞かなくてもよい。
武蔵が畳みかけると、丈太郎は背伸びをして、いい匂いがする。キャラみたいな匂いだな、と覗いて言う。
キャラの香りは丈太郎の鼻にもわかるものと見える。